今私たちはジュビリーに続いてウィズシリーズを行っています。本日はその最後の3回目になります。本日は共に歩むというテーマで話したいと思います。お祈りをしてから始めましょう。お祈りします。私たちの愛する天の神様、神様あなたの皆を褒めたたえます。神様、私たちはあなたを愛しています。神様、そして何よりも今日あなたが私たちのことをそれ以上に愛してくださっている方であることに感謝します。今日神様、私たちに聖霊を与えてくださり、今日私たちのうちにとどまってくださり、ありがとうございます。神様、私たちはそのあなたと歩む人生を当たり前に思わず感謝し、ますますあなたに近づく時間となることをお祈りします。どうか一人一人の霊とともにいてください。一人一人の霊をあなたがこの時間を通して務めてくださることを心からお祈りします。イエスの皆によってお祈りします。アメン。いきなりですが、このような場面に出くわしたことありますか？自分だけ画面がオンで他の人は全員オフ。幸いなことに私はございません。このような状況で何かを話すときどうでしょうか？極めて難しいですね。理由はただ一つ、顔が見えないからです。自分が話したときのどういう反応なのか、伝わっているのか、どう受け止めているのかは分かりません。いろいろな事情があるときがあると思うので、それ自体がいい悪いということではないと思います。しかし、ある調査によると、この顔を見ない、画面オフにした状態で何か意思決定をするとき、そのときますます時間がかかってしまい、そしてその意思決定の質は下がってしまうようです。今日何がポイントでしょうか？このように対面で会えることは恵みだということです。アーメン。コロナも通してそれをますます私たちは味わったと思います。改めて私たち人同士の関係でこの顔を見て話すことがそれほど大切だとしたら、今日私たちと神様との関係で顔を合わせて直接コミュニケーションを取ることはどれほど大切でしょうか？本日の説教のポイントは一つです。顔を合わせて、フェイス to フェイス。今日は聖書の中で最も、おそらく最も神様と共に歩んだ登場人物の一人であるモーセから話したいと思います。出エジプト3章6節、これは神様がモーセと個人的に出会った最初の場面です。さらに主は言われた、私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した、顔、神を見るのを恐れたからである。この場面で神様はモーセに直接話しかけました。しかしモーセは顔を隠しました。このヘブライの文化では、直接神様の顔を見ると、姿を見ると命を失うというふうに言われていたからです。同時にこれは神様、そして神様の尊さ、清さを健全に恐れる態度の表れです。しかし同時に、このモーセの中には神様の呼びかけに圧倒されて、自分の価値のなさ、自分の無力さを感じていて、神様の顔を見れなかったのかもしれません。モーセは5つの言い訳をしました。私は誰ですか？私は取るに足りません。私は何を言ったらいいのか分かりません。私は無知です。私は無力です。私には能力がありません。私は不適格です。他の人を使わせてください。今日私たちもこのような発言をしてしまうことがあるのではないでしょうか。ここから分かることは、モーセは神様と直接歩み切れていなかったので、すべて自分の視点から神様に回答していることが分かります。神様はそんなモーセにこう言いました。 すると神は言われた。私はあなたと共にいる。これが私があなたを遣わす印である。アメン。ここで神様の答えは、モーセ、あなたがどうかは大事じゃない、私が何者であるかが大切だ、その私が共にいるんだから大丈夫、行きなさい。この場面、神様の思いとモーセの思い、心に隔たりがあるのを感じます。しかしこの最初の場面からモーセと神様との関係は変えられていきます。ここからのち、聖書はモーセと神様の関係をこのように表現しています。出エジプト33章11節、主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。民数記12章、彼はいつでも私と会って直接話ができる。新明記34章、イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかった。主が顔と顔を合わせて彼を選び出されたのは、まあ、日本語だといろんな表現があるんですけども、英語だとここ一貫してフェイストゥーフェイス、顔と顔を合わせてという表現です。しかしこのフェイストゥーフェイスという表現は、この直接顔と顔を合わせてという意味ではありません。これはヘブライ語の中では関係の近さ、親密さ、そしてこの個人的なコミュニケーションを強調している表現です。なのでこの場面で神様、聖書はモーセと神様との関係がとても個人的で近いことを表現しています。モーセの人生は晩年になっていくにつれて、このような関係の近さが強調されました。もちろん顔を隠したように神様を恐れること、神様の清さに比べて自分がいかに罪深いかを理解することはとても大切です。しかし今日同時に、神様は恵みによって今日私たちをこの神様と直接近い顔を合わせる関係に招いてくださっています。今日私たちともまるで友人と話すかのように、そのぐらいの近さの関係を持ちたいと願ってくださっています。この変化を考えると、私自身はこういう質問が浮かびます。モーセはどのように最初の場面からここまでの関係に変えられたんだろうか。この変化はすぐに起きるものではありません。神様とモーセの会話、これは出エジプト、そして民数記では約聖書の 30% が神様とモーセの会話になっています。そしてそこからレビ記では実は聖書の 90% が神様とモーセの会話で構成されています。これらを読むと、モーセは断るごとに神様と会話をしていることが分かります。自分が行き詰まったとき、神様、私の命を取ってください。自分が導いている神の民が罪を犯したとき、神様のもとに行って彼らの許しを願いました。そして神様の決断に対して、神様そうしないでください、神様そういう方じゃないはずですという説得を何度もしています。聖書には特にこの最初の5つの書物には、主がモーセに語られたという表現がもう幾度となく出てきます。それこそが神様とモーセの顔を合わせてるほどの関係の近さの証でした。出エジプト記34章28節を読みます。そこでモーセは雲の中に入り山に登った。モーセは40日40夜山にいた。モーセはそこに40日40夜主と共にいて、パンも食べず水も飲まなかった。モーセは大切な場面で神様とシナイ山で40日40夜時間を過ごしました。 シナイ山で40日間の神様とのリトリート、いかがでしょうか。祈りの中で、静まりの中で、神様の臨在にとどまって、神様と会話をしました。改めてこの聖句を読むと、モーセだけではなくて、神様がいかにモーセとこの時間を大切にしていたかが伝わってきます。出エジプトの32章では、イスラエルの民が金の格子を作りました。次の33章では、会見の幕屋で神様とモーセが話しています。33章の1節から3節では、神様は民に約束の地に入るように、先住民は私が追い出すと約束します。しかしその時、私はあなた方の間にいて一緒に登ることはないと言いました。モーセはそれに対してこう言いました。モーセは言った。あなた自身が共に歩んでくださらないのなら、私たちをここから登らせないでください。約束の地に入れないでください。今日この聖句を読んで、私はとても心に刺さりました。なぜならモーセにとって、約束の地に入ることよりも神様と共にいることの方が大切だったからです。モーセはただ土地に入ること、そこで乳と蜜にあふれた場所、生活、宿敵への勝利を望んでいるわけではありませんでした。モーセは約束の地に導くために、エジプトから民を連れ出して、あれの歩いていて約束の地が目的の場所だったはずです。しかしモーセにとって、神様がいないならそのような目的、約束は全く意味がない、その確信を持っていました。私は改めて、以前はモーセが約束の地に入れなくなって不公平に感じたんじゃないか、どう思ったのか、納得がいかない気持ちがありました。しかし見方を変えると、モーセが何を大切にしてたか、その見方を持つと全くその捉え方が違うことが分かります。モーセにとって最も価値あることは、神様と共に歩むことでした。約束の地、プロミスランドではなくて、約束を果たす方、プロミスキーパーがモーセにとって最も大切でした。神様の導き、守り、力、働きがなければ失敗するのをモーセは分かっていました。あなたなしに私はこれを行うことができません。その態度を私はモーセからとても感じます。続けて16節、私とあなたの民があなたの目にかなっていることは何によって分かるでしょうか。あなたが私たちと共に歩んでくださることによってではありませんか。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。神様と共に歩むこと、それがモーセとイスラエルにとってのアイデンティティでした。唯一イスラエルと他の国を分け隔てることは、律法を守っているか、どこに住んでいるか、何をしているかではありませんでした。神様と共に歩んでいるかどうかでした。今日私たちと聖書を知らない人を隔てているものは、私たちがいかに素晴らしいことをしているか、いかに素晴らしい人格か、どのような過去を生きてきたか、今日礼拝に来ているかではありません。私たちが神と共に歩んでいるか、私たちの中に霊がいることです。イエスの名前はインマヌエル、 God is with us。 これはヘブライ語の強調されているところは、 God is with us、 us に、私たちと共にいる、私たちに強調が置かれています。神様が私たちと歩んでくれている、私たちのために戦ってくれる、私たちを守ってくれる、私たちのそばにいてくれる、それがモーセとイスラエルのアイデンティティでした。今日私たちの人生に違いを作れるとしたら、私たちの住んでいる場所、持っているもの、 過去ではなくて、今日神様が共にいてくださっていることです。今日私はこの場面を読んで、改めて私自身、ここまで、本当にここまで神様と共に歩む態度があるか、歩みたい態度があるか、話を聞く姿勢があるか、正直にまるで友と話すかのように話す確信があるかを吟味させられます。いつの間にか私のクワイエットタイムは聖書から何を学べるか、何を実践に生かせるか、ミニストリーに生かせるか、人生に生かせるか、そういうものに変わっていってしまっていました。それは大切なことです。しかし神様にとってはその時共にいることを私と一番望んでいるはずでした。今日励まされていることは、モーセがもともとは神様と共に歩み切れている人物ではなかったということです。80歳から変えられていったということです。エメン。今日何歳だとしても、今日霊的にどういう状況だとしても、今日神様は私たちを変えることがおできになる方です。エメン。どうしてでしょうか。それはなぜなら、今日私たちもモーセのように、そしてもしかするとモーセ以上に神様のもとに直接行くことができるからです。1年に1人の祭司が入れなかった至聖所に、今日私たちは毎日入ることができるようになったからです。それは私たちが何かをしたから得られたものではなくて、神様から無条件に与えられたものです。イエスの十字架が神様と私たちの間の壁を取り去ってくれたからです。共に歩むことがなかった平行線だった人生がイエスによってつながることができました。なんという恵み、なんという特権でしょうか。なのに私たちは時につながっていないかのように、共にいないかのような人生を生きてしまいます。神様共にいてくれない、私は一人だ、どこにいらっしゃるんですか。それらはサタンの嘘です。キリストを通して神様は私たちと共に歩もうとしてくださっています。私たちを友人と呼んで、聖霊を通して顔と顔を合わせて歩もうとしてくださる方です。それは私たちがやりたいからではなくて、神様がそれを望んでくださっているからです。時に私たちはモーセではなく、このイスラエルの民のようになってしまうことがあるのではないかと思います。出エジプト20章18節から19節、これは十戒を受けている時のイスラエルの人たちの心です。民は皆雷鳴がとどろき、稲妻が光り、角笛の音と山が曇るのを目の当たりにした。民は見て震え、遠く離れて立ち、モーセに言った。あなたが私たちに語ってください。そうすれば私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りにならないようにしてください。私たちが死なないためです。今日民の態度は、神様と遠く離れて立っていました。モーセを通して語ってください、そうしたら私は聞き従います。彼らモーセのように間に立ってくれる仲介者を求めていました。時に人についていくことは神様についていくより簡単で居心地がいいです。私はこのイスラエルの民を裁きたいわけではありません。なぜならこの時代はモーセだけが直接神と話すことを許されていた側面があるからです。そして実際にこのイスラエルの民は忠実な民でした。捧げ物、幕屋の建設、それらを必死に 忠実に従ってやる素晴らしい民でした。しかし同時に、今日この直接神様との関係を築いていないと、私たちも恵みをもらっているのにこの民のような傾向になってしまいやすいかもしれません。それはこの図のように、自分と神様との間に人や状況を入れてしまうことです。神様との間に他のものが入ってしまって、神様が直接見れなくなってしまいます。間に入るものは時にリーダー、ディサイプラー、小グループ、自分の家族、自分の状況、過去の経験、ミッション、教会ですら間に入ってしまう可能性があります。間に入っていたので、イスラエルの民は自分の思う通りにならないと、その状況、それらの不平不満をモーセにぶつけました。なんでこんなことになったんだ、あれので死ぬためか、誰があなたをリーダーに選んだんだ。民はこれを神様に直接言いませんでした。私たちの気持ち、私たちの心が人に向かうか、状況に向かうか、神様に向かうか、それで関係の近さが分かります。本当は人や状況ではなくて、本当は自分と神様との関係、その間でプロセスしきれてないことだということに気づくことがあります。今日私たち一人一人の神様との関係はどうでしょうか。私たち教会は気をつけないといけないです。私自身が気をつけないといけないです。間に人が中心になってしまいやすいからです。あの人にこう言われた、あの人がこうだった、神様と直接になるためにはこのシフトが必要です。自分の一番近くに神様を持ってくることです。神様と歩むということは、いかなる状況、人がいたとしても神様の視点を持ってそれらを見られることです。難しい状況があるときに、ここから神様が何がおできになるか、人から何か言われたときに神様が何を言おうとしているのかと捉えることです。3週間前のジュビリーは私にとって個人的に本当に必要としていた神と共に歩むというメッセージが語られました。前回の私の説教と本当につながっていて助けになりました。私は帰ってきて神と共に歩もうと意気込んで帰ってきました。しかしその直後の2日間で難しい会話が2つありました。その1つは妻との会話でした。こう言われました。自分は妊婦なのにそのプロセスを共に歩んでくれていない、孤独に感じる、心に寄り添ってもらっていない。そしてもう一つは、共にミニストリーに使える人から、兄弟から、こうは役割ありきで関係を築いているように見える、そこに友情や愛があるのを感じない、私がやっていることがこうに当たり前に思われているように感じる。ジビリの輝きが一瞬で冷めました。そんな感覚になりました。私は最初は受け入れるのが難しかったです。好き勝手言われてる、あなたたちこそ私の気持ちを分かってない、私は怒って自分のベッドを何十回も叩きました。しかし我に返って、この中に神様からの真理があるかもしれないと祈り始めました。神様、ここから何を私に教えようとしてくれていますか。神様、私が感じていることを 神様はどうお感じになりますか。それを教えてくださいと祈り始めました。私は2人の話を聞いて、私はこんなにやっているのにもっとやんなくちゃいけないのかというふうに感じました。それ以上やるのはもう正直無理だと思いました。まあ、そこから私の霊的メンターにもフィードバックをもらいました。その中で神様が示してくれたことは、愛するということは私にとって行動することではなくて気持ちに寄り添うこと、心がつながること、共に歩むことだということです。私自身、何を自分がやっているかで愛を測りやすいです。そうではなくて、相手がどう感じているか、それが全てであることを教えてもらっています。そしてそのプロセスの中から、私自身、人と共に歩んでいる心のつながりを感じたいのは、実は私自身が神様とのつながり、神様と心のつながりを感じきれていないから、それが影響しているんだということに気づいています。まあ、自分自身は役割だったり、この明確な分担をして境界線を引くのが好きなタイプです。まあ、言い換えると、自分の責任と人の責任を分けてしまって、そこから無関心になってしまいやすいです。まあ、自分自身、境界線を引くのではなくて、神様がいかに境界線を越えて私を愛してくれたか、みんなを愛してくれたかをもっと触れる必要があります。私のナチュラルにはその愛はありません。これを向き合ったときに、正直に神様と共に歩めてない自分自身、そしてそれが周りの人に影響を与えてしまっていることに非常にがっかりしました。打ちひしがれる思いでした。今までの弟子人生がそうだったら、私はもう変わらないのではないか。聖書勉強をした時から言われていることが変わっていない。私から誰も愛を感じていない。最初にモーセが言ったように、私は不十分だ、私は不適格だ、そういったサタンの声も聞こえてきました。まあ、正直、完全に立ち直ったわけでも変えられたわけでもありません。しかし、この説教を通して、これから私がメタノイアすべき、変わるべき根幹のメッセージが伝えられていることだけは確信しています。モーセがこのように変えられたのなら、私も変えていただけると信じて、変えられる心、そして何よりも変わりたい心を神様に今祈り求めています。イエスの愛する姿から一から学び直したいです。そして神様と共に歩むことで、神様が人と状況をどのように見てくださったのか、見ているのか、寄り添ってつながれるように変えられていきたいです。時間をかけて神様と共にこの道を通っていきたいです。皆さん一人一人も違う形で神様との関係の葛藤があると思います。今日人生のどのような側面で神様はあなたと共に歩みたいと教えてくれていますか。人や状況ではなくて、私のもとに来なさいとどの場面で教えてくださっていますか。ぜひその神様の声に静まって耳を傾けましょう。なぜなら、私たちは神様と直接顔と顔を合わせる恵みをいただいているのですから。最後に、細かくは話せませんが、モーセが神様と共に歩んできた、まあ、実践的なことを話して終わりたいと思います。今日、私たちの直接的な関係が成長するのは、感情に関わらず御心に委ね従うときです。モーセが最初に燃える芝で出会ったとき、モーセは躊躇する思い、不安、恐れがありました。しかし神様の証明に委ねて従いました。戻りたくなかったエジプトに戻ってファラオと向き合いました。今日、私たちの 気持ち、感情、いろんなことを感じるとき、それは神様のもとに行く瞬間です。恐れ、怒り、悲しみ、失望、孤独、行き詰まり、それらは神様に呼ばれているサインです。感情を通して、いかなる感情を通しても神様は私たちと近づきたいと願ってくださる方です。二つ目は、神様のパートナーとしてミッションに加わり、より神様を味わうときに私たちは関係が成長します。モーセはイスラエルの民を救い出す神様のパートナーとして選ばれました。そこから数々の奇跡を通してモーセは神様の力を味わいました。そして何よりも神様が忠実な方であることを知りました。神様の目的に仕えていく中で神様との絆がますます深まっていきました。今日私たちも神様のミッションの呼びかけに従うことでますます神様を味わって関係を深めることができます。それはなぜなら、私たちにできない、味わえないこと以上のことを神様が行ってくださるからです。最後は、私たちの関係が成長するのは神様の臨在を味わう継続的な時間を大切にするときです。先ほどの聖句を読むと、いかに神様とモーセが継続的に親密な時間を過ごしていたかが分かります。私たちも一日の中で静まり、感想の祈り、そして神様のもとで聞く時間が大切です。霊的な定期的なリトリートが必要です。私も10月にこの霊的リトリートを取りたいというふうに思っています。そのような時間を通して、今日私たちは神様と直接顔を合わせることができるからです。アーメン。共に歩む With シリーズ、今日神様と、人ではなくて、状況ではなくて、神様と顔と顔を合わせて歩む教会を目指しましょう。そしてそこから溢れ出す神様を私たちが共に表していきましょう。説教以上になります。ありがとうございました。